山内真理子月曜日のつぶやき、文化放送西川綾乃おいでよクリエイティブ。ここからはスタジオ部員の山内真理子さんが週末にご覧になった映画や美術展について自由気ままにつぶやくコラムのお時間。山内さん、本日の内容は？
はい、チンポム展ハッピースプリングを見てきました。今森美術館って六本木ヒルズの森タワー53階にある美術館でね開催中ですが、チンポムって皆さんご存知ですか？
僕は2000調べたら16年ぐらいに歌舞伎町の廃墟ビルでやった、なんだっけ、また明日も見てくれるかなに、僕行きました、
私も行きました。
なんかすごい、なんか説明すられれば分かるんだけど、やっぱちょっと行きづらいというか、なんかちょっと分かれないなっていうのがやっぱ多くあったんで、見るとめちゃくちゃ楽しかったんですけど、
そうそう、チン上矢印ポムなんですね。
そうなんです。
正規に無がついてるみたいな、非常に非常に非常にな感じの名前なんだけども、すごく、かっこいいというか、結成したのが2005年で、アーティスト集団、チームでやっているグループですね。で、メンバー6人なんですが、男性5人と、あとエリーという、金髪で、いつもすごいギャルっぽい格好しているかっこいい姉ちゃんがスターですよね。チンポムのスターのエリーが紅一点てっていう、そういう構成 で、作風で言ったら、さっきね、重藤くんがおっしゃってたみたいな、ちょっとこうスポット自体も新宿歌舞伎町の、前の東京オリンピックの時に建てられたビルが、東京2020オリンピックにあたって取り壊されるっていう、なんかそういう社会的な問題意識とかをちゃんと作品に昇華するっていう、そういうかなりラジカルな、アートを作っているグループで、ちょっとね、物議を醸したりとか、あと結構不謹慎ギリギリだったりしますよね。2009年に発表した広島の空をピカッとさせるっていう作品があるんですけども、これは広島の原爆ドームの上空にの飛行機雲でカタカナでピカって書いたんですよ。でもやっぱりみんなが見えるところでやってるから、すごく論争になっていいのか悪いのかみたいなね、ちょっとどうなんだみたいな、やっぱり拒否反応を示される方も結構いらっしゃってっていう、かなり、危険な危ないところもあるアートをさ、作ってますね。でも彼らの名前が、チンポムが一般的に知られるようになったのは、2011年東日本大震災が発生した直後に発表されたの作品のタイトルがレベル7フィーチャリング明日の神話っていう作品です。今ピンと
分かった
通り、渋谷駅のあと JR と井の頭線の通路、マークシティの通路のところに、岡本太郎の壁画明日の神話っていう作品があって、でその作品自体が、第五福竜丸が水爆実験で被爆した瞬間をモチーフにしてるっていう、ものなんですね。でそこの、右下の部分、余白になってる部分にのしれっと完全に画風とかを、似せて、でも新しく、福島第一原子力発電所の事故を思わせるような絵を描いた、そのベニヤの絵を、貼っつけて追加したっていう、そういうアート、現代アートで、当時ニュースでもすごい話題になって、かなり名前が、世に知られることになったと思うんですが、私ね、これ見た時にね、すごいアートだなって思って、私はもう完璧な現代アートだなって思いました、これ見た時に。その批評性とかも含めて、あと作品を作るタイミングとか、3月11日の後直後に起こった事故に対して5月1日にもうあれをやってるっていうのは、ちょうどまだみんなね、かなりナーバスで、不謹慎不謹慎言っていた時に、あれをやるのは相当すごいことだぞっていうふうに私は思って、すごいファンでよくね、作品もさっきの新宿歌舞伎町の作品とかも見に行ってたんですが、そんなチンポムも、結成して、17年立って、で今回は森美術館でのもう大回顧展、初期の作品から、さっきのビルバーガーっていう、歌舞伎町の作品も含めて、新作も含めてもう網羅できるっていう、ある意味頂点を極めた、そんなラジカルなことやっているグループなのに、一番ちょっと権威的な場で、自分たちだけの展覧会をするっていう頂点を極めた展覧会になっています。で、私ももちろん見てきました。結構混んでたし、若い人も多かったし、で まずねやっぱり展示室の作り方が面白くて、森美術館の展示室ってかなり天井高があるんですね、はいはいはい、大きなインスタレーションとかでも展示できるようになってるんですが、それを上下半分に分けて、でなので普通に最初入るとなんかパイプ管が組まれて、足場みたいなパイプ管が組まれていて、天井がすごい低くってちょっと薄暗くって、でなんかねアジトみたいな感じ、地下にいるみたいな雰囲気になっていて、でそこに、まあ、初期の作品から、ずらーって並んで、展示されていて、で上の部分は、いろんなところに階段があって、一方通行ではなくてもうどこからでも登れるようになっているんですが、上部にはアスファルトが敷かれてる、美術生の中なのにアスファルトが敷かれて道になってる、公道になってるんですよね。それも自体もアートっていう、そういうなんかこの設営どうやったんだろうっていうくらい、まあなんか面白い、空間を作っていました。 でも私今回ね、すごい好きで見に行ったんだけども、初期の代表作スーパーラットっていう作品を見てね、結構おわっちょっとなんかね、当時とそれの作品を最初に見た時とはちょっと違う感想を抱いたんですが、
はいはい、
このスーパーラットっていう作品は渋谷にいるスーパーラットのネズミの駆除剤に耐性をつけた、まあ、都会のネズミ、進化したスーパーネズミみたいなのを、はい、まあ、捕まえて ネットでこう生け捕りにして、剥製にして、でちょっとこうピカチュウっぽいペイントをする、
ま、真っ黄色になってる
やつですね。そうなの、尻尾がギザギザになってたりして、でその、成形した剥製、ピカチュウっぽくした作成を、まあ、渋谷の、ジオラマみたいなところにこう乗っけて写真撮ったりとか、そういう、作品なんですが、はい、スーパーラット、はい、私それ前見た時はね、それも手放しでね、わすごいかっこいいっていう、なんてアイデアなんだっていうふうに思ったんですが、はい、今回見たらなんかちょっとね、あ怖いと思っちゃったの、その
怖い
怖いと思っちゃったの、はい、でも同じ作品なんだけども、まあそれを最初に見た、オリンピック前ですよね、うん、2010年代の、いつかと、2022年の自分が同じ作品見ても結構感じ方が変わっていて、はい、なんだろうな、前は全身でかっこいいって思えたものが、ちょっとなんかこれはいいのかな悪いのかな、ちょっと分かんないぞみたいな風に思いましたね、今回。でなんか、やっぱり東京オリンピックとコロナ禍を挟んで、まあ、世界もものすごく変わったし、自分自身も変わったんだなっていうのを、まあ、チンプムの作品を見ることによって感じさせられる展示になっているなという風に思いました。なんか、まあ、私がね、ちょっと年取ったから40代になってから前みたいなね、イエーイみたいな感じでは見られないっていうのもまああるんだけども、まあまあ、SDGs だとかジェンダー感だとか、まあ、本当にここ数年でアップデートされて、物の見方、感じ方、考え方が、まあ、皆さん随分変わったと思うんですよね。でなのでそういうその時代が変わったんだっていうことを、まあ、チンポムのラジカルな作品を見ることで、ものすごく、まあ、時代を反映している作品を見ることで感じるっていう、そういう作品になっていました。私は感じましたね。東京2020オリンピック以前の日本がどんな時代だったのかっていうのが、まあ、その震災のことも含めてすごく、感じる機会だし、考える機会にもなっているので、ぜひぜひ皆さん興味ある方は行ってみてください。
回顧展だから昔の、ね、作品をもう一度見ることでいろんな楽しみ方ができるんですね、はいはい、チンポム展ハッピースプリング、六本木の森美術館で5月29日日曜日まで開催です。